天王寺教会二代教会長三浦徳三郎先生ご依教、地獄の底に落ちてみて浮世のありがたさがしみじみとわかりますが、人間は欲が深すぎます。人並みの衣食住と人並みの自由と、それがどんなにありがたいことかを忘れすぎている。どんなに欲をかいてその欲を我がものにしてみたところで、ありがたいという心を忘れている人間に幸せはありません。昭和28年6月1日。はい、礼。はい、皆さんおめでとうございます。本日は、本当に久しぶりですね、この教会で祭典の日を迎えることができました。まあ、感染症の方は少しずつ感染者が減っているような状況で、まだ完全になくなったわけではありませんが、まあ、まん延防止ということもですね、一応解消されて、今日に至っておりまして、まあ、今日は大々的にというわけじゃなくてね、まあ、できるだけ一日が祭典の日として、皆さんがそれぞれ送り合わせをして参拝されるようにということがまず第一である。昼は、祭典をお使いさせていただくということにしております。今日もこうして朝ね、いつものように皆さんがお参りされておりまして、このあと、お昼参拝される方はお昼されたら結構ですが、そうでない方は玉串をお供えして、お下がりをいただいてお帰りいただけたらありがたいと思います。今日の山陽新聞を見ておりましたらね、笠岡の干拓地ですね、あそこに菜の花がもういっぱいに咲いている写真が出ておりました。でこの教会もありがたいことにですね、これは柏島の方が昨日持ってこられたんですが、菜の花がねこうして黄色いきれいな姿をこうね、ご神前に見せてくれておりまして、まさにさっき想像しましたように春を迎えての御霊祭りということをね、菜の花のおかげで実感させていただいております。昨日はですね、甲子園の春の選抜野球が始まりましたね。岡山県の代表として倉敷工業が久しぶりに13年ぶりに出場しまして、そして、選手宣誓をですね、倉敷工業の福島首相がされました。これ私ニュースでちょっと拝見したんですが、とても素晴らしい宣誓でしたね。ちょっとね、皆さんも見られた方多いと思うんですが、改めてね味わさせてもらいたいと思うんです。ちょうどこの山陽新聞の今日の記事にね、選手宣誓の全文が載っております。写真も載ってるんですがね、選手宣誓全文、夢と志が人生を作る、当たり前だった日常が失われて3年が経ちます。今なお世界中でパンデミックが起こり、多くの人たちが苦しみや困難に立ち向かっています。それでも私たちは一歩ずつ歩んできました。甲子園に立つまでたくさんの方々に支えられてきました。今野球ができているのもその人たちのおかげです。聖地甲子園という舞台に立てることに感謝します。大好きな野球ができることに感謝します。そして私たちの最大の理解者、応援してくれている家族に感謝します。ありがとう。夢や志を持ち続け、これからの未来に向かって一日一分一秒を大切に歩んでいきます。ファイティングスピリット、フレンドシップ、フェアプレー、甲子園に立つ喜びを胸に、最後まで諦めることなく正々堂々とプレーすることを誓います。こういう先生でね、随分長い感じがするんですけどね。しかし内容は皆さんも聞かれていかがでしょうか。ただこう高校生の野球の先生というより、 まさに私たち人間にとってのね、人生のね、この生きるということのね、大切なところをよく表明していると思うんですね。まあ、私は野球は苦手で、皆さんもここにおられる方はほとんど野球をされる方はないと思うんですが、その野球をですね、自分の人生という言葉に置き換えてみてください。そうするとね、また違った味わいがあると思うんですね。ここに立つまでにたくさんの方々に支えられてきました。今この人生を歩めるのも、その人たちのおかげです。こういうふうにこう置き換えていきますとね、まさに野球と人生こう重なってですね、私たちにとっての大切なところをこの一高校生がですね、甲子園という場で表明してくれているように感じるんですね。で、特に私が非常に嬉しかったのは、ありがとうという言葉がね、いつも私が言いますが、このありがとうという5文字がね、言葉になって出されて、たった1回ですけどね。それからね、驚くべきことにね、おかげさまでという言葉がありますね。これ非常に珍しい、今の若い人がね、そういう言葉を使うことはほとんどないですね。この福島師匠、そしてご家族のね、普段の、そして倉敷工業高校の野球部、あるいは倉敷工業高校の学校のね、普段の大切にされていることが何かこう感じられますよね。突然こういうことが言えるというふうには思えないんですね。で、私たちもですね、結構こう挨拶をしたりするときにね、おかげさまでっていうことを結構言うんですね。私も手紙で書くんです。おかげさまでみんな元気にしておりますっていう、おかげさまっていうのが自然に出るんですね。だけど最近の若い方からあまり聞かないじゃないですかね。で、そのおかげさまでというちょっと死語になりつつあるその言葉がね、この高校生球児の先生の中で出てきたっていうのは、私はとてもありがたく感じております。それから何よりも繰り返しますけど、ありがとうというね、一言をはっきり言われた。試合の方はですね、残念ながら延長戦で負けましたがね、しかし最後まで諦めなかったという、このまさに先生通りにね、倉敷工業のチームは、プレーをしたと思いますね。で、まあハプニングとして開会式の途中にこの倉敷工業の選手が一人倒れたそうですけどね、この選手もね、試合には前例として出場して、大きな働きをしたんだというふうに伝えられております。まあ思いもかけずね、開会式の時にこうあさっと倒れてしまうということもね、本人は一生懸命こう参加しているはずなんですが、体調が整わないとそういうことも起こってきますね。これも人生ですね。けれどもそこからまた立ち直ってね、伝令としてのその役目をちゃんと果たしたね。私は同じ郷里岡山県の代表としてね、倉敷工業のチームがこうしてね、選手宣誓をさせてもらったり、また第一のね、開会当日の試合をちゃんとこうしてね、立派に最後までプレーできたということは、非常に私は誇らしいと思うんですね。今日は春の御霊祭りの日ということでありますが、春を迎えた喜びを持ってね、私たちがやはりこの感謝をいつも忘れないようにする。まずもって親先祖様のお働きというものをね、感じさせてもらう。今日は桐岡辰之助さんの10年祭ということもね、非常に変則的ですけど、ご家族がね、今遠くにおられてこちらに帰ってこれないんですよね。 そういうことでこういう形になったんですが、皆さんご存知の、お方であります。まあ、今日参拝されている君江さんはこう身内親戚になるんですけどね、まあ、そういう方たちがかつてこの教会でいろいろご用に取り組んでくださったおかげで今があるということですね。これも本当におかげさまで、そのように皆さんもね、今自分があるのはわしが頑張ってきたんじゃ、私がやってきたんじゃというのはそれはいいんですけど、自分が頑張ったり私が頑張ったりできたのは誰のおかげですかということをですね、忘れないようにしたいと思います。高校生球児がこういうふうに言われている先生でね、私たち大人がですね、自分の今のね、今自分があることをそういうね、おかげさまでという心を持ってちゃんとお礼を申せる大人でなければならないと、恥ずかしいことではないかと私は感じております。はい、今日も終わりでございます。